チ戦闘態勢 .com。
明けましておめでとうございます。
全然低くないですよ、はい、じゃあ、最初は、ね、人生相談
から、はい、
コーナー どうするんですか。
あ、そうだ、
カード忘れました。
いつも通りにやる。
いつも通りね、
はい、忘れました
。じゃあこんな感じで、じゃあこんな感じで、
あんまり評判も芳しくないので、
相談
難しい、
市村君が嫌がるんで、いつも通り、
いつも通り、
はい、でもね、どんどん新しい趣向は取り入れていきたいと思いますので、どんどん
今年はでも外出たいね。
そうね、ああ、なるほど、ね、公開収録的な。
バカお前バカだろ、誰が来るんだよバカ。お前は
知らないで、公開収録、公開収録、
これが公開収録だよ、
渋谷スペイン坂公開収録やって
る、誰が来るんだよ
っていう体でやる、
戦闘態勢
いい
渋谷みたいな、
どこに行きたいとこに、
ヤオンみたいな、
ヤオンで行ってみるとかさ、
そうね、あとゲストも呼びたいね。
ねえ、ほ
んと
ね。
確かに。
なんか、じゃあさ、お前、マスコミなんだから、なんか、誰か、ちょっと。
雑な
振り。お前、宮崎葵と仕事したことあるのって、なんか自慢してるじゃん。
なんか
言ってないの。お前、それなら宮崎葵と仕事したこと
ある。宮崎葵の旦那でいいよ。
旦那ね。
旦那今来るだろ
う。うん、今だろ、あ
いつ。こんな言い方して、こんな言い方して。
タイガーが創世さん来たらビビるだろ。
何話すの。
じゃあ、自己紹介から、年末年始、年末年始の、どう過ごしてたかっていうのをね、行きましょうか。
はい。
どうも、どうも、内野です。年末年始ね、年末年始、私、九州、大分が、出身なんで、家族で、九州に帰ったんですけど、はい、まず大阪まで、新幹線で行って、で大阪から船で福岡に行ったんですよ。で大阪でまあちょっと降りてで何か食べようかなって思ってたところに、原発反対なんですね。山本太郎が更新してた。
へ
ぇー。山本太郎だな。
俺だって関西で原発なんてなんかあんの？
いや、あるでしょ。
なんか署名、署名取ってて。
じゃあ、じゃあ近藤です。今年もよろしくお願いします。
はい。
よろしくお願い
します。私、大体ほとんど家にいましてですね。で、俺のケーブルテレビ、私入ってるんですけども。
ファン
でね。そう、ファンでね。でね、3月1に、お笑いスター誕生をね、なんかやってたんですよ。
昔
放送。放送ホームドラムチャンネルで、で1時間だけなんだけど、
お昼から
その中で異色芸人特集みたいなやつで、で本来だったら
何年ぐらい前ね、
多分ね20年とか30年ぐらい前のね、多分その当時その番組で実習勝ち抜くとお笑いスターになるっていうねってやつがあってて、その中の異色芸人特集っていう回をやってて、で本来だったら審査があるんだけども、その回は一応なしで一応芸見せるって感じですね。でその異色芸人、たまたまピン芸人なんだけど、いまだに活躍してる人たちが出てて、例えばコロッケと、あと、つくもはじめと、
つくもはじめって今、
つくもはじめ、ほら、放送さっきあった、多分、関西の方じゃない。で、あと、一世尾形でしょ。で、マギーシロー。で、
あと、マギーシロースタタンなんか出る。
で、マギーシロー、俺はスタタンの出身なの。で、あと、なんだ、ミスター梅助って、いや、これあんまり見ないんだけど、最
近。ミスター梅助どういう芸風だろう。
法律家の芸風の
やつ。はい、
そうそうそう。弁護士芸みたいなやつ。あと、小柳トム、ブラザートム、トムと、あと、最後に警官コント。で、あと最後にデンデンが出てて、で、この7人がその、一緒に出てた回です。
新人
すごいメンバー。
もうみんなだからまだペーペー、当時ペーペーの。
デンデンってどういう芸
なの？デンデンってね、なあみんな、ハッピーだろみたいな。そういう、中で、ちょっとキザな芸。だからそういうやつが出てて、ああ、ちょっとほら、去年ね、俺、デンデンちょっとブレイクしたことになって、ああ、すごい、 みんな活躍してるんだなっていうね、そういうのを見ながら過ごしたっていう話ですね。
こたつに入りながら。
こたつに実家には帰んなかったの？
実家には、ね、帰った、ちょっと
仲の悪い弟と。
仲の悪い弟とはね、うまく合わないような感じにしてあのね帰りました、ね。
まだ会話ない。
会話何に会話ないものは記録更新中。なるほど、このラジオきっかけに何度かね、
何度
か、ね、嘘です、もちろん嘘です。
はい、市村です。正月はですね、あの2日か3日とかにリアルスティールを、
うん、どうでした、
見に行ったんですよ、うん、でリアルスティール非常に良かったんですが、うん、その前に、うん、あの仮面ライダーのフォーゼ&オーズを見てしまったので、感動はもう本当5分の1か10分の1ぐらいになってしまい、
それほど良かった、
それほど仮面ライダーフォーズ&オーズが良かったんですよ、うんう
んうん、仮面ライダ
ーシャレじゃなくシャレじゃなく良かったんですよ、うん、なんだろう、おそらくこれはあの被災した子供たちに向けてのメッセージだなっていうところを入れてるわけ、うんうん、そうはっきり言わないけど、うんうん、その部分がバチッとあったので、うんうん、やっぱこう感動してしまって、うんうん、ほら作り手側の側としてはさ、うん、仮面ライダーは絶対見るじゃない、うん、向こうの子供、日本中の子供たちが、うんうん、だからあの子たちに向けてのメッセージは入れておかなきゃっていうふうに考えたんでしょう、おそらく、うんうん、で入れたっていう部分でこうぐっと掴まれて、うん、号泣してしまって、うん、そのまんま、うん、リアルスティール見に行ったら、うん、リアルスティールもよくできてるなという程度でやってしまったので、うん、リアルスティール見るんだったら単体で見た方がいい
な、なるほど、
なるほど、順番とかね、
順番とか、それからもう一つだけ、あの私今年、去年からなんですけど、うん、去年から今年にかけてちょっとやばいなっていう流れが来てるんですけど、
う
ん、
やばいなっていう流れっていうのは、
うん、うちのお客様の皆様にですね、うんうん、マスターって呼ばれ始めてて、
かっこいいじゃん、
いいじゃん、なんか下町のマスター、銭湯マスターいいじゃん、
俺マスターって響きあんまり好きじゃないから、ね、おっさんとかおやすさんとか、
あマスターいいじゃん、
いや俺何もいやマスターって呼び合うんだ
なんで
だってい
いじゃん、仮面ライダーと
かマスター、
マスターいい、
俺ライブ作ってねえからさ
確かにね、
コーヒーだしたりして、なんでマスターに、
マスターまだ入れるとかさ、あもちろんね、返事はするけど、おやすさんとかおっさんとかさ、
まだでも
なんかちょっと、
でも割とお客さん上の人なんです
か、年上の方は分
か
る
んね、だからおやすさんっていう年じゃない、
おやすさん、いや前までおやすさんとかさ、お兄ちゃんだったね、うん、入っていいってそれこそ、うん、それにマスター久しぶりに、マスター開けましておめでとうなんて言われて、まあまあ、あの俺別に何もマスターしてないのちょっと互換的にさ、マスターって言うとちょっとさ、
工藤です、開けましておめでとう、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今年はやっぱり自分もちょっと基本的に家にいまして、うん、何もしてないんだよな。でやっぱなんかテレビしか見てなくて、うんうん、俺も CS を見てた、
うん、一人暮らしなんだっけ、
一人暮らしです、うん、2日かなんかにガンダム123を見てました、はいはい、123 9時間とか、なんかそんなような感じで、うんうん、
映画版の
映画版で、うん、3の巡り合い空のララが出たあたりで寝て、うん、思いっきり寝て12時間ぐらい寝て、うん、でまた起きて飯食って、うんうん、そしたらまた、今度はガンダム ゼータガンダムの123が始まって、うんうんうん、それも、一応3の最後のちょっと前ぐらいまで見て寝ました、
うんうんうん、これ日本不景気になるはずだよね家から出ねえんだろ誰も、ね、
餅食ってました、家で。でまあ、ちょっと親戚に行ったりはしたけど、うん、基本家でしたね、
本当ね、
そうだね、
今年は本当に家にいた、
家出ましょう、
出ま、本当出ないもんね、あのさ、
出ろや
ん、なんだろうね、やっぱもう家の中で何でもできるのがよくないよね、アマゾン欲しいもんありゃアマゾンで買った方が便利だしっていうさ、はい、じゃあ人生相談、
人生相談
からいきます。善治さんからのお悩みです。
はい、
厳しいアドバイスもお願いします。ね、自分を変えるにはどうすればいいか。30代前半の男です。前職で他の職員と折り合いが悪く攻撃され辞職、昨年転職して約8ヶ月経ちます。今の職場では仲良くできているのですが、一人だけとうまくいきません。その人は同姓同年代でとても仕事ができるのですが、周りのすべての人が癖があると認めているほどで、過去にその方と会わずに口喧嘩等になり、 他の部署へ移動した人も複数いたようです、うん、私自身もかなり付き合いにくい人だと感じているうちにだんだんと会話しなくなり、今では挨拶以外で会話することはめったにありません。仕事上チームワークが大事ですし、最初のうち、また少し気まずくなってからも数回は話しかけてくれたことがありました。なので今更であろうと私も関係を改善できるよう努力していくべきだと思っています。私の抵抗感から来る態度によって彼に不愉快な思いをさせているところもあるでしょうし、ただ正直言って彼の人間性を好意的に捉えられない自分がいます。攻撃的な口調や態度に内心苛立つことも多い。人間相性が悪いということはあって当たり前だと思います。しかし失礼な態度を取られても受け流すことができる人はたくさんいるし、実際職場でも半数は少なくとも表面上は彼とはごく普通に付き合えています。私自身が繊細すぎるという部分もある。関係を改善したいなら相手に頼らず自分から働きかけていくべきだと思います。しかし自分の短所に向き合えず相手を受容するのもなかなかできずにいます。自分を変えるにはどうすればいいでしょうか。皆さんならどうするでしょうか。私は昔はいじめられたこともあり傷つきやすく、それも問題だと思います。母が PL を進行しているため私もそこで相談しようかと思うこともあります。実際に過去に別のことで相談に行ったことがありますが、果たして宗教的アプローチが自分にとって良いことなのか判断がつかず、また宗教信仰や宗教行為に多少の抵抗感も感じています。かっこそのせいか分かりませんが、相談しても解決したわけではなく、また自分を変えることもできませんでした。ここまで読んでくださったことにお礼申し上げます。よろしくお願いしますということで、ちょっとね、どうなんでしょうね、
分かんないけどさ、自分をね変えなくてもよくて、職場変えればいいんじゃないの。
君はそのままでいいんだと、
うん、全然別にね、
世界で一つだけの花なんだと
っていうかね、その悩む必要なくて、多分絶対相性悪いとか絶対あるし、うん、職場環境変えると思いっきり変わることもあるから、うん、仕事変えればいいんじゃない
です
か。
でもそれ
一人だけでしょいやでもそれが気になって自分が、
でも一人だけでさ、俺一人だけでそれで仕事側に支障がないんだったら、仕事だけ の会話で済むんで済ん で仕事が進むんであれば別にそれでいいんじゃないかなって思うけどね。
何を悩んでるかよく分かんないし、仲良くする必要は
ない、仲良くする必要は全くない。
相手が突っかかってくるようなそういう態度を取るような人だったら、まあ仕事以外のことは俺は喋んないね。
ひょっとしてまだジャンル分けがちゃんとできてないのかなという気がちょっとするんですけど、世の中には職場仲間っていうのがジャンルがあるんですよ、彼氏彼女とかさ、学校の友達とか教員だ、先生生徒親子っていう職場仲間っていうジャンルがあって、職場仲間の付き合い方ってあるじゃないですか。そんな長くする必要ないという、つまり目的が同じなんだから、一緒に仕事してる分多少嫌なこともあったらさ、物事が先に進めばいいでしょ、だからそのジャンルなんじゃないっていう、そのジャンルの人だ
って、ね、別に一緒に仕事をしていく上で、別に仲良く会話する必要ないしね、
ないもちろんつっけんのにお互いする必要ないけど、
あとみんなに疎ましがられてるんですよ、このね、一人の、だったらいいんじゃないの、みんながみんなそういうふうに彼のことを思ってるんだったらね、
要するに痛い人なんでしょ、ちょっと、じゃあ、別にあなたがどう思う人なのかなって、ね、みんながそういった時に、っと笑ってれば別に、泥もかぶさらずに済むでしょ、
でも結構さ、人間関係って難しくてさ、そういうさ、まあ、この場合は分かんないけど、偉かったりする場合もあるわけよ、
上司
のみんなが嫌いっていう人がね。思いっきり上だったりとかすると結構しんどいけどね、会社で、
まあ、でもそれはもうしょうがないから、なんか突っかかってきたらはいはいっつって、はいはいはいはい、はい、すいませんって言って、で後で同僚と飲む時に何であれっつってさ、
そうなるんだもん、でも結構それがね毎日って結構ね、
毎日ってなるのは
しんどい
と思う、しんどいけどしょうがないんだよ、これそれが仕事だから、
でもいつかそうなるけど、そういう人って何らかの形で
ブレイクするのは、
まあ、壊れる問題を起こすとか、やめるとかさ、
いやでもやめないやつもいたりしてね、結構本当に合わない人ってのはいるから、それはね、俺は今そういう会社じゃないからよく分かんないけど、
というわけで、はい、そんな感じですかね、はい、短めだけどまあ大丈夫でいいか今日は、はい、じゃあパラダイスキスから、はい、行きましょうかね、
はい
はい、去年2011年の、6月4日風切りの日本映画ですね、はい、矢沢愛のパラダイスキスの原作で、今ノリに乗ってる向井理と誰だっけ
北川
景子の共演でお送りするストーリー、早坂ゆかりは進学校に通う優等生、学校と塾と家を往復する人生に疑問を感じながらも日々を送っていた。ねえちょっと、そんなある日街で永瀬嵐に声をかけられる。彼は矢沢芸術学院の生徒で学園祭のショーモデルを探していたのだ。そして出会うデザイナーの卵たち、小泉ジョージ、桜田美和子、山本大輔かっこイザベラ、全く異なる世界の彼らに対し偏見を抱いていたゆかりだったが、一緒に行動するうちに彼らの真剣に人生に向き合う思いやひたむきに夢を目指す姿勢に惹かれていく。独特の魅力を放つデザイナー志望のジョージと恋に落ちるゆかりだが、自らも夢を見出し仲間はそれぞれ自分の道を歩き始めることとなると。これは誰が言い出したの？
僕です。
あ、これなんで？
ほら、新年一発目にさ、なんかやっぱりちょっとメジャーで可愛い女の子と可愛い男の子が出てる、なんか映画でちょっと盛り上げたいなと思ってですね、で俺これちょっと見てですね、ランウェイビートの順位もっと上に上げとけばよかったな
と俺がランウェイビートを多分みんな、工藤はもう叩いてたけど、
叩いてた、
うん、多分みんな見る前はもう叩く気満々で見ようと思ってたんだけど、でもその時にあこんな映画なんだろうな、気に食わねえなって思ってたことをそのままこれに感じた。見た時、あランウェイビートに感じたあれはこっちだったなって
。そんなのが求めたのはこれだ
ってこれだって。
ちょっとやっぱ言わしてもらいたいんだけど、
は
い
は
い、
あ工藤は
珍しくたまに、
うんうん、
ランウェイビートでも感じたけどさらに今回も感じたんだけどなんかこのファッションデザイナー至上主義みたいな、うん、何なんだろうね。
基本的にはこう骨組みとしてはランウェイビートと同じで、
ね、うん、そう、ランウェイビートなんか後追いだと思う。
後追いです、うんうん、
影響なしっていうわけにはいかないだろう、うん、これ影響なしっていうわけにはいかないから、ね、矢沢愛先生の方が先だと思う。
先です。パラダイスキスの方がすごく連載自体はもうだいぶ前で、1999年5月から2003年5月の連載だった。
10年以上前ですね。
完結したのは。
夢はモデルになること、うん、なんかそういう価値観がこうガチッとさ、もうなんか固めて、この安直さっていうのはどう
それランウェイビートとパラダイスキスを続けてみるとか、
そうい
わゆるランウェイものですから、
ジャンルものランウェイジャン
ルランウェイジャンルですね。
ファッションデザイナーってそんなにすごいのみたいな、それにみんなこれをさ見て、まあそれを見てね、ファッションデザイナーになろうと思わないかもしれないけど、うん、夢っていいよねとか、うん、夢を追い求める青春時代っていいよねとかって思うのかね。つまり思わないまでもう憧れるのかな、こういう職種に。
いや憧れはあるんじゃないの。
あるの、
うん、やっぱデザイナーとかってさ、ね、憧れの職業すごい昔から、うん、
その前売春になりたいかモデルになりたいかって言ったらモデルもいいだろう
ねその2つだからね。でも本気りすぎるよねこれ。ファッションデザイナー
あのさ、まあそれもそうなんだ。まあそれは
さ、
でもそれもそれはさ、
ちょっと待って、
待って、分かった分かった、じゃあ言ってみる、言ってみる。
確認しておきたいんだけど、つまんなかったよねこれ。
その前提だよね。
その前提だよね。どうだ、つまんなかったんですよ俺。飽きちゃった。
もうムカムカムカムカし
ちゃった。本当に飽きちゃった。
見たよと思ったよね。
もう普通にあれビート君みたいな。 すまなかったの前提なんですけど、うん、向井理は、うんうん、ミスキャストじゃないこれ。
ミスキャストもそうなんだけど、
そうだね、
あのキャスト全員、まあ、北川景子は結構ノリノリでやってたけど、うん、全員目が死んでるなんか本当に。
いや北川景子もあれ、うん、俺はね北川景子の演技って、うん、演技してる映画って、うん、顔自体もそんなに俺の中で、うん、北川景子ってこの顔っていうのがなかったんですよ、うん
まあ、俺は初めて、うん、
初めて見た。でもあのなんかネットとかそういう情報とかをうっすら入ってくる情報では、うん、な若手の割ともう女優の5本指に入るような、うんうんうん、割と実力派みたいなのは俺の中ではちょっとそういう噂流れてんなみたいな感じで認識してたんだけど、
いやでも
っていう
あんなもんよ北脇
君。えなんかさいつもバカみたいに口が半開きだしさ、
半開きで
なんかさ
同じ演技だね
おうなんかいつも不満そうな顔してさ、うんうんうん、
眉間にしばやってんだねずっと、うんうん、
いや向井くんはちょっと変だ。
向井くんはね、うん、ゲゲゲの時は良かったんですよ。
ゲゲが
楽しく見られたんだけど、うんうん、あのちょっとさ、うん、もうちょっと現実離れしてる男じゃない、うん、本当だったら、うんうんうん、ゲゲゲっぽいんですよ、うんうんうん、人間っぽくてちょっと足地に足がついちゃってる感じがして、
うん、だからあこの映画で
この映画で、うん、だから、いや浮いてるのよ、もっと、うん、もっとバカっぽい存在でいい、うん、ありえないくらいかっこよくてキザでさ、うん、誰にもやっちゃって才能もある、
俺このつまんなかったので、うん、すっごいつまんないじゃん、うん、話的にもどうしようもない話だからさ、これであの矢沢愛のパラダイスキスっていうのがなんか500万部とかその辺売れてるっていうから、うん、いやこれ原作どうなのと思って俺、うん、うん、読んだんですよ、はいはいはい、5巻しかないから、うん、
なるほど、
読んだんだけど、うん、あの主人公のね、あのジョージ、うん、向井理くんがやってるジョージっていう男は、うん、あのあそこまでね、かっこいいかっこいい一辺倒じゃなくって、
ないの
割とね、あのもうちょっと可愛い感じも入ってる。
そうだ、そうだ、
あの可愛いっていうかね、あの表情顔的にはかっこいいんだけど、うん、ちょっとずるっとか、なんかずる的ななんかこう、うん、ちょっとユーモアを交えつつみたいな、うん、そこがちょっと可愛いみたいなのもありつつね、うん、でそんなキャラなんですよ、うん、で割とね、あの向井理の今回なんか韓流ドラマのなんか、
そうなんですね、これね韓流でね、うん、韓国人の、うん、あの男の人と女の人出てきてね、うん、やってくれればね、うん、さらっと見られた、
そうそうなんか韓流っぽいんだよね、
なんかね日本人もやっとこういうのってどうだと、う
ん、韓流狙いってことなのか、
いやなんかその影響が見られる、
うん、見られると
感じがあるね、演出とか、うん、あの演技とか
に、ああまあ確かに、ね、いかにもっていう絵の作り方、う
ん、あの映画と時代性みたいのあんまりそんなに深く考えない方なんだけど、これ今この時代にこれやるかっていうのはすごい思ったんですよ。で結局このパラダイスキスっていうさ漫画自体が連載してた当時は、まあ、10年前だから割とバブル崩壊してちょっと盛り上がって、もうちょっと、うん、あの復活してきたかなぐらいのところで、多分これ舞台が多分わかんないけど表参道あたりなんだよな、確かな、多分で表参道ヒルズとかがちょっと脚光を浴びてた時で、割とバブルじゃないんだけどそのあたりっぽいこの優雅さが漂ってた時代なんですよ。でそれをさ、その時代だったからこそ成立してた漫画だと思うのね、うん、でそれを今この右肩下がりの格差社会の起きてる時代にさ、うん、やってさ、
そうだから
それで表参道のちょっと裏入ったところにみんながアトリエと呼ぶこじゃれたバーみたいなところで、専門学校生が4人集まってファッションデザイナー目指すみたいな話がさ、それでその中の、向井理くんは金持ちの坊ちゃんでとんでもない眺望の開けた、部屋がいくつもある部屋に住んでますっていうのさ見てさ、これなんだこれとい
やだからさ、あれそうだ、その憧れというふうにねして描いてるんで、
憧れ、いや、だからさ、今の時代錯誤なんですよ、うん、そんな、うん、今さら、今の時代にさ、うん、そんな、ね、トレンディードラマ仕立てのさ、うん、舞台設定、あの、その点ね、うん、ランウェイビートの場合は、
どうしてもランウェイビートはね、よく
見えたな、月島っていうね、うん、舞台からしてね、うん、見事なチョイスだと思うんだよね、うん、ね、うんうん、だからね、本当に、流行の最先端でおしゃれな感じを出そうとしてるんだけど、今の時代のおしゃれじゃないんだよ。
まあちょっと前っていう
か、そうそうそう、ファッション、俺は本当にファッションセンスとかかけらもない毒ザレ豚野郎だけど、多分この映画に多分ドンコ西あたりは三つ星つけると思うんだけど、俺にとってはね、すっごいダサく見えちゃうんだよ。
作ってるや人たちは分からないけど、うんうん、ファッションセンスがあるとは
思えない。ないよね。だからさ、俺、はい、エンディングロール見ながらさ、バーッとスタッフの、名前がどんどんどんどん流れてくるじゃん。うん、お前ら、いい大人が、ガン首揃えて、何やってんだと。このファッションセンスない俺にでさえこれ、出せって分かるよって。
今、どこじゃん来てるの
本当に。作業着着てるこの豚野郎にさえ、
作業着
ダサいと言わしめる。
スーツ、そして俺は巻き。
こんな奴らにさ、ダサいって言われる、この映画を作るお前ら、大人は何者だと。
でもね、向井治、北川景子が出ます。で、矢沢愛原作です。
ほら、来るでしょ。
でね、
もう企画はもう通る。
みんながスポンサーだったらさ、これ金出さないです。バカですよ。俺がスポンサーでもすいません、一口乗らせてくださいっていう話になりますよ。で、これ、これは裏切り行為だろ、スポンサーに対する。
それはちょっとね、ただ漫画読むとね、
俺ね、まず矢沢愛って好きなの。
あ、7
好き
なんだ。7好きなんだ。
すごいと思ってんのよ。
俺は7はね、読んでないんだけど、今回のパラダイスキスだけ読んだんだけど、まあ、時間なかったので、ちょっとストーリーだけ、流し読みみたいな感じでパパッと読んだんだけど、何が、これ、ストーリー的にはね、映画と、まあ、同じような感じなんですよ。細部はもちろん違うけど。で、何がこの映画、漫画の魅力なのかなって考えたときに、まあ間違ってるかもしれないよ。本当に好きな人は違うって言うかもしれないけど、まず何が推進力かっていうと、やっぱ絵のキャラクターたちが着てるあの衣装がすっごい書き込まれてるんですよ。んで、もうすんごいきらびやかな模様とかを一コマ一コマ、やっぱ同じ服着てるから、もう一コマ一コマ、これ書き込むのすげえっていうような、もう綺麗な模様の服とかを着てるわけですよ。そのファッションのきらびやかさと、多分主人公の女の子の独白、割と独白が多いんだよね。詩的な感じのものを、詩的な感じの、ポエトリーな感じの、モノローグが、その心情を語ってって、それにどんどん感情移入していくっていう形で、どんどん感情移入していってっていう形になってるんだと思うんだけど、で、今回ね、これ、その、モノローグみたいなのは、まあ、あるけど、そんなにないじゃん。で、それはまあ、映画に置き換えた時に、まあ、モノローグじゃなくて、モノローグは使わないっていうのはありだと思うんだけど、もちろんありの方向なんだけど、モノローグを使わないんだったら、もっとね、その推進力に変わるようなものを、
サムシング入れなさい
って言ったら。サムシング入れないと、持たないですよ。
持たない。
普通の演出してたら。
それが本当に向井治と、北川景子を連れてきた段階で、もういけると思ったんでしょ。この二人の、オーラでいけると思ったんだろうけど、そうは問屋が。
そうそうそう。
多分原作と同じだと思うんだけど、その主人公の女の子は、他人の力とか、他人の影響で物語に引きずり込まれるみたいな。自分の意に反して、いろんな人の影響を受けてやると、その他力本願的な話っていうのは、おそらく、モノローグないと、なんでそうなってんのか、その人がどう、主人公がどう思ってるのかって分からないまま、進んでるじゃん、映画だと。だから、その他力本願さが本当に乱暴で、 ほんと紋切りなんだ
よ、ね、親が敷いた路線が嫌で、うん、男の敷いた路線に行った話にしか見えないんですよ。頑張ったと、うん、で細かいこと言うようですけど、うん、私なんで勉強が最初にできなくなってるかが分かんないんですよ、うん、ここまで、うん、そ小中、まあ、小学校受験で失敗かなんかして、うん、中学校で必死になって頑張ってきて、うん、今のいい高校に入った女の子がまず挫折してるところから始まるじゃないですか、うん、成績が落ちてる、
うん、そう怒られてるとこから、う
ん、なんで成績が落ちてるのと、うん、疑問に感じる、自分の生き方に疑問を感じてるのかもしれないけども、うん、単になんかバカかなんかになっちゃった、大抵高校までいいやつってそのまま行っちゃうから
成績落ち始めてるぞってさ、うん、先生に言われるのは、うん、これは漫画だと逆で、うん、この子たちと出会ってからなんですよ。
ああ、そうなんだ。
それは普通じゃないか
な。だから
普通ですよね。
それは普通。だから原作は普通なんですよ。原作普通なんだけど、このこっちの場合は、うん、もう、お前、最近成績下がってるぞっていう先生の一言ことから始まるじゃん。
それ田中洋次のスケジューリングが問題で、田中ちょっとこの日出られますか
田中洋次割と暇そうな感じ
で。そういうのすごい編集で何なんだろう
なって。割とね、原作の方はサクサク物事が進んじゃうんですよ。うん、で、感情表現も、割とさ、この映画の北川景子ってさ、何考えてるか分かんないじゃん。原作でモノローグバッサリ切っちゃってるから、それでその心情を表すのに他の手段使ってないから、うんうん、で原作の方はもう4人に会って、うんうん、で飛び出すところまで一緒なんだけど、うん、あの人たちにもうその後割と時間経たずに、うん、あの人たちみたいに、うん、夢を追っかけたいみたいなことを言うのよ、うんうんうん、でああいう暮らし輝かしいキラキラした目をしてるあの子たちが羨ましいとまで思ってモノローグで言うんですよ。そういうことを思ってでどんどん物語転がっていくんだけど、この北川景子はさ最後まで踏ん切りもうぶっちょうずらでさ何がしたいのか全然わかんないじゃん。
わかんないんですよ、うん、自分がないから
。で割と向井理ジョージとは割と早くもう好きみたいな感じで、うん、俺もみたいな感じでくっつく形になるんですけど、うん、これ最後までないよね。
ない、わかんない、
わかんないんで、
もともと好きだった初恋、3年間初恋をしてたっていう男の子が出てくる、うん、で、向井理が出てくる、うん、で北川景子はどう考えても初恋の男の子好きでしょっていうふうにしか見えないんですよ、うんうん、
もうね、すぐ揺れちゃうんですよ、まあ、二人の間 で、はいはい、
でドラマだもんな、
うん、ドラマだから、うん、そこでドラマ生まれるわけじゃん。その、うん、
どっちがいいのって話
で、そうそうそう、ジョージ君、ジョージ君に生徒手帳に挟んでた、うん、憧れの徳森君の写真を見られちゃったかも、どうしよう的なさ、うん、でもなんで私どうしようって思ってるのかしらみたいな、もしかして、うん、みたいな揺れる感じがあるんですよ、うんうん、それが全くなくってさ、ずっとなんか徳森くんのことが好きで、でなんかジョージの方は時々やってくる変人みたいな、私を連れ回して 何するのよ的なさ、風にしか見えない感じなんですよ。だからその揺れる女心みたいので引っ張っていかなきゃいけないのに、北川景子がどうにも何考えてるか。
景子もそうだけど、うん、俺シナリオでかなり手抜いてねえか、ね、例えばメインのところにって、うん、本当に漫画になったまんまでしょ。
何が
映画になってるところのセリフ、登場人物たちが言うセリフって、うん、漫画で矢沢愛さんの原作にあったまんまなんじゃないかなと思うんですよ。
まあまんま
改変しないでそのまんま、
うん、まんまだと思いますよ、うん、
モノローグ抜いてる、うん、でまずその卒業のランウェイが、うん、物語が始まった時点でいつ頃行われるかが明確に見えてこないのよ、うん、だからこの日までに俺たちは夢を叶えなきゃいけないんだって言って頑張ってるっていうそのタイムスパンが見えてこないから、うんうん、ダラダラダラダラしてるように見えるわけですよ、
ね、しかも長いよね、尺の先見
たら124分
とかそんな、いやもっと短い
短い
100工藤の体感時間
ですか、体感時間ね、
110何分
110何分じゃないかな、
そう、
とにかくね、116分あ
すごい長く感じた。
長く感じたのはね、長く感じたのもあるけど、ファッションショークライマックスと思われるファッションショーが終わってから、
うん、またの終わってから
メーター見たらあと30分もある
そっか、ここから30分もある、うん、
だけど、ね、俺もね、あれで終わりだろうと、うんうん、あこれでやっと終わったなと、うんうん、見たら、うん、まだ、
ね、30分以上、
あのラーメンのところで、うん、おそらく漫画とかであればさ、うんうん、それまで、まあ、その自分の才能を開花できなかった北川景子さんがふわっと自分の才能を開かせるっていうシーンでしょ、うんうん、あそこで、うんうん、でまあ、初めから北川景子も美人だし、うんうん、でどんなにこう撮り方を工夫したところで腹開いてるようには見えないのよ、うん、あのランウェイのシーン、うんうん、つまり自分の天職にやっと巡り合ったっていう高揚感がさ、うん、一切ないんですよ、うんうん、ただちょっとスローモーションになりましたっていう程度、うん、
ちょっといい感じの音楽出してみました、
うん、いい感じの音楽出してみましたっていう程度のことと、それからその直前になってね、うん、歩き方がなってないみたいな、うん、あれすね、うん、お前前の段階でやっとけよって
話ですよ、いきなりリハーサル当日になってさ、なんだお前あの歩き方はなんて向井治君が怒っちゃってさ、いやお前今それ言うのみたいな
それしかも開演30分前で得してくるわみたいな話バカじゃないかお前らいろんな意味で、うん、ちょっとシナリオが、
うん、でさ、うん、最後にあのランウェイを歩くときにさ、うん、きちっと歩くじゃん、うん、
歩くね、
歩くのがさ、その前に向井治君がさ、まっすぐ歩けなくったっていいんだ、うんうん、自分の足で歩けばいいんだっていう、
なんか
深いみたいなさ俺にとっちゃうーんなんだけどさ、深い話を聞いたらなんか急に自信持った顔するじゃん、その、 あの言葉に打たれてさ、あの北川景子がさ、もう見てらっしゃいこの会場のみんなを私
の
虜にして見せるわなんて言ってた、お前なんなのそれ何の根拠があってその自信出てんの？
初めて歩くの
。
まあ気持ちが大事って話じゃない
。何それ？
いや何事も気持ちが大事。
気持ちは何度でもなる。
気持ちが大事。
だからさ、これさ、あの本当ね、俺とか先入観でさ、ファッションモデルなんていうのは、見た目が良くってさ、ランウェイ歩いてさ、高い金もらって楽でいいよねなんてさ、俺みたいなな。下世な、バカ男は思ってるわけですよ。で、こういう映画を見て、うん、ああ、でもやっぱりモデルって、こういう辛いことがあって、真剣に向き合わなきゃいけない職業なんだなって思いたくって見るわけじゃん。
まあね。
それが見ててさ、やっぱりバカでもできんじゃねえかと思っちゃうんだよね。いい大人がガン首揃えてさ、描くモデルっていうのがこれだったらさ、やっぱモデルってそんなに難しくていいんじゃねえか、バカでもできるんじゃねえかって
。俺ね、ランウェイでね、うん、転ぶかなと思ったのよ。
転んで
、
うん、失敗
失敗、それでも胸を張ってもっぺん立ち上がるだろうなと思ったら、はあ、どうしようと思って見てたら、なあふわーいってさ、ふわー帰ってきて、でおそらく漫画だったら多分ね、シーンとしてて帰ってきたってドーンって歓声が来るから感動するんだけど、なんか歓声もさ、パラパラパラパラパラパラパラパラみたいな感じで、あれ盛り上がんねえな。
盛り上がんないね。まだ全然ランウェイビートの方が上がってるよ。上がる感じがある。
ちょっとね、俺もランウェイビート見直し。
俺もなんか
心の中でかなり見直しました。
俺もそうそうそう。
パラダイスキスよりも全然ね、創意工夫されてます。
全然いいです。全然いいです。あの高校、もちろんそんな。テーマ的には同じなんだけど、
やってることは
同じなんだけど、もうあの高校時代の高揚感みたいなのがさ、俺の経験してない高揚感なんだけど、あ、俺にもこういうとこあったあった、いやみたいなさ、
バーチャ
ルコール、そうもう一度追体験みたいなさ、そういう思いにさせてくれるものがあったんですよ。
ランウェイビートにはね、
ランウェイビートにはパラダイスキスにはまあない。
本当にさ、2人のキャストのが決まってさ、矢沢愛先生の原作決まった段階でも仕事終わりだよ、ね、
終わってると思ってんだよ。
お金集まった段階でも終わりだよ、う
ん、何一つ心に響くカットがないんだよ。
さっきさ、韓流みたいな
話でさ、最初にさ、 あの北川景子がアトリエに連れてこられてさ、うんうん、であの向井理が持ってるドレスをちょっと着させてみろっつってさ、うん、あの北川景子に着せてさ、うん、やっぱりすごい綺麗似合うわよねってみんなが言うんだけどさ、全然なんですけどみたい、全然似合ってないんですけど
すいません本当にあのこれ今いいのこれでさ、でも、ね、パラダイスキスがなければラブエビカフェできないよ。パラダイスキスが好きだけども、うん、あれはやっぱり矢沢愛先生独特の世界観、
そうそう、
じゃあ自分はあの世界観再構築しようと思ったら、ね、やっぱり頑張ろうかって言ったら下町とか、
ね、下町月島で行こうよ、ね、
文化祭とかさ、ね、自分たちの手で作るっていうところでやってみようよっていう、
だからね身の丈に合った話なんですよ、うん、高校
だからラーメンディーそういうのも面白いみたいですけど
高校生、いやだでもさ、うん、やっぱり1800円払って、うんランウェイビート見たらまあまあそこそここれだけ高揚感味わえたらまあ許せるかなっていう話なんですよ、まあ、
そうです、
うんうん、でパラダイスキス、
いやパラダイスキスは金返して
るんですよ本当に、だからさ見てて違和感ないんですよランウェイビート、うん
はい、
で何が違和感かっていうとさパラダイスキスの方はさやっぱりすごいファッションセンスが、うん、いい矢沢愛先生が書いてて、うんうん、で背景とかがもうやっぱりアシスタントの人とかが書いてるかもしれないけど、うん、やっぱり一体化してあの背、うん、絵の背景にそのファッションだから合うんだけど、うんうん、この今現代の東京の例え表参道っていうおしゃれな街にしてもその服は浮いてるぞっていう感じになるじゃん、やっぱり漫画のファッションセンスを実写化しようと思ったら、うん、やっぱ例えばディック・トレイシーとかさあの辺はやっぱ服が奇抜だから、うん、やっぱセットとかでそれに合わせた背景を作ったりして合わせようとするじゃん、なんか本当なんかダッサいと思えるのはさ街に調和してないんだよね、
まあ、浮いてる
わ、浮いててで専門学校生はみんなあんな奇抜なファッションしてないっすよ実際
と思いますよ実際にも専門服飾の専門学校ありますけど、うん、そんなに尖った学校しませんよ
作る側だからね、
うん、皆さん、
うん、
でもさ今考えたらビート君もなんか変な服着てなかった
のビート君がね
ビート君
なんかねタータチェックのスカート
そうそうスカート入
って
たん
で、あれ一昔前はやりたかった
うん、うんまあ、でも
可愛げがねえなパラダイスキスはな
本当に
とも可愛げがねえ客に金払った分楽しませてやろうって根性がない
な、ないない本当にない、
うん、北川景子と向井さん連れてきた段階
でお前らこれ見てりゃいいだろみたいなさ、うん、
的なね
動物園的な発想
動物園的な発想ですよ、うん、もうね向井君だってさもっとうまいでしょ
だと思うまいと思うけどね
本来なら、うん、ひどいもんですよ俺どこに行って何すればいいって戸惑ってるぐらいの感じをギュッと抑えてこの役をやってます的なさ、うんうん、まあ多分お釜の人が一番こうあれだと思いますよやりやすかったと思いますよ、
まあ、そこまでもうちょっと
あそこまで紛争しちゃうともう吹っ切れちゃうから
あ
お前何も怖いもんないみたいな、うん、仮面ライダーの怪人みたいなの
ゴリエにしか見えなかった
よ、まあ、おかまもでもひどかった
でもまあテーマ的にさ言ったらいい加減さもうなんか女の子がさどこかの素敵な王子様が私自身が知らない私の道を指し示してくれるのよ的なさ、うん、そういうテーマもういい加減やめにしねえって思う
の、でも矢沢愛先生ならでもそんなもんだから
いつか私の扉を開いてくれる人がいるわみたいなさ、
他力本願
だ、お前さもうそういうテーマ今更もうよくない、もう女性もさ強くなってきたこの時代にさ
でもね大好き見てるとやっぱりね奈の方奈の原作でもね、うん、まあテーマは今うちのが言ったのと同じだよ
結局
同じただ、うん、矢沢愛さん先生の原作で読んでるとね、うん、面白く読めちゃう
そうそうそ う, そう、うん、だからうまいのはやっぱねセリフとかモノローグとかがポエティックだし
ポエティックだし
なんか心地いいんですよ
心地いいんですよ、うん、これでね奈良の舞台装置ですごいなと思ったのはさ、うん、女の子2人が、うん、東京に出てきて知り合って、うん、初めて知り合って、うん、アパートを借りようって、うん、借りずにも、うん、アパートが、 ブレードランナーのデッカーとか住んでたあのアパートなのよ。
まんま。
まんま。まんまあのアパートなの。しかもそのアパートなんだけども、エレベーターがなくって、その建設の途中で試験が必要でエレベーターがなくて、階段で上がんなきゃいけないから、家賃がすごい安いから2人で住めるよっていう設定になってるわけ。だから、この設定はうまいなと。誰だって、あんなかっこいいマンション住みたいし、同業に出てきてさ。でも、あっても高くて住めねえだろ、女の子2人じゃ。って思うと、そういう制約があって2人で住めますっていうところから始まってて、いや、本当に設定が絶妙で、女の子が、その、手の届く範囲でひょっとしてできるかもしれないっていう夢をこうダーッと見せてくれるわけよ。それは男である俺が読んでても、あ、いいなこういう生活って思っちゃうような生活描写でね。パラダイス地の場合だってさ、漫画で読んでると例えば親父さんがすごい金持ちの愛人だから、まあその後ろめたさもあって金は好き放題出してるっていうんで本人が才能があってっていうところで、まあなんとなくその納得して読めちゃうのかなっていう気もするけど、実写でやるとさ、韓流ドラマじゃねえんだからね、
本当にね、
思っちゃうわけですよ。
なんか見ててさ、見ててなんとなくね、映画見ててなんとなく気持ち悪いなって思った流れでさ、まず歩いてて拉致されて、それでどっか連れて行かれて、それでお前は何なんだって否定されて、で学校に戻って逃げ帰ってきたら次々変なやつが現れてきて、来いこっちに来いって言われて、どんどんどんどん自分を否定されてって、これなんとなくなんか啓発セミナーとか、いやオウム的なものを感じたんですよ。それでだんだんこう洗脳されてってみたいなさ、で自分の今まで勉強してた、これでいいのかしらなんて、勉強ばっかりやってきたけど、これでいいのかしらなんて思ってる女の子がだんだんハマっていくみたいなさ、もうオウムのそのもの、オウム信者のそのものの
経過を
みたいなね、そんな感じに思えてきて、ちょっと気持ち悪い感じの映画だなと思ってしまいます。
言うなる子打つぞみたいな
さ、そういう時代背景を映し出していた
って。マジ
でそんなことないと思います。
でも漫画もそうじゃないんでしょ、でも。漫画そんな感じじゃない。
漫画も基本構造は同じでしょ、
基本構造は同じなんだけど、だから自分の意見とか、自分の思いとかをモノローグでバンバン言うから、そんなに気持ち悪く
ないと。
この子はちゃんとしっかりしてるなと。
そうそうそうそう、
グルの、ね、思想を注入されてるわけじゃないな。
だからこのパラダイスキスの映画を見て、すごいいい、こんなの憧れちゃうって思ってる高校生は気をつけた方がいいって思う。俺は
思うのかなって感じで、俺はね、本当にそこまでね、バカじゃないと思う、
ね、
これはだから、まず物語途中で飽きちゃうよ、
そうですかね。
だって何にもないんだって。
高校生でさえさ、どっか聞いた話って多分思うと思うけどね。
そうかね。
これってラブビート言ってないみたいな。
見てる人はそう思う
かもしれない。しかも後からやったやつ先見てるって。
俺らがそうしちゃったって言ったけど。
でもさ、向井くんじゃなければ誰がいいと思う、この役。
例えばね、俺ジョイがいいかなと思って。
ジョイって誰？
ジョイってなんかほらタレントいるじゃん、なんか背の
高いジョイ
ハーフみたいな。
ハーフ
ジョイ。まあちょっとジョイだとちょっと人呼べないかもしれない。
ちょっとと
ぼ
けた感じ、
ね。そうとぼけた感じでね。
俺はねビート君でこっちもう一本やってもらえなかったじゃないかっていう。
でもそれだと一緒になっちゃう。
まんま現実からの浮遊力がちょっと足りなかった感じ。
足りないね。
それはもう残念ながら向井治さんは仮面ライダーではなく関係者ってないってことですよ。彼はやっぱり仮面ライダー一回やってるぶち切れてるんですよ、その辺は。
あと姿旬も出てないからね。
関係ねえ。
姿旬だって仮面ライダー経験者ですよ。
ただそうなんです
よ。すごい。姿旬。まあ、お父さん役とかでね。
出てるやね。ちょっとしまったかもしれないな、これ。パラダイスキスも。
今度逆に、姿旬と逆にさ、田中洋次が出てたやつはなんかやばいな。
やばい
な。なっちゃったりね。
田中洋次は出すぎるからね。
出すぎ
る。
ああ、そっか。よく見るからね。
何でも出るからね。
選んでないね。い
や、
いや、
そうね、そうね、不愉快な感じ
だから、ファッション系の映画を見たくて、うん、パラダイスキスとランウェイビートどっちか迷ってる人がいたら、迷わずランウェイビートを選んでください。はい、ということで、はい、締め。はい